鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは鉄尾鉄子の部屋オープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからお送りします。
はい、JR 北海道ではですね、札幌と釧路の間の特急大空、それからの札幌と帯広の間の十勝で、はい、とっても料金的にお得な、会員エキネット会員限定の遅くに得だねっていう、こういう料金設定をしているんですね。でこれはですね、まあ、ほぼほぼ割引率、大空に関してはもう 50% と、それから十勝に関しては 55%、乗車 の1ヶ月前の午前10時から、乗車日の13日前の午前1時40分、まあ、これ夜中なんですけど、はい、この間に、予約をすれば、料金がとっても安くなりますと。これはエキネットで、ネットでこう予約をするんですけども、
はい、
これ本来はですね、11月いっぱいまでだったんですけども、はい、まあ、今このコロナでですね、いろいろと国の方も GoTo トラベルキャンペーンとか、
は
あ、あるいは来年2月は道民割とかですね、いろいろ出てますので、はい、まあ、この例年11月までのものを、まあ、来年3月まで、はい、まあ、延長いたしますということで、うん、発表がありましたので、お知らせをいたしたいと思います。まあ、予定が決まっていればですね、これとっても半額ですから、
はい、
お得ですから、ぜひ、ね、利用していただきたいと思います。まあ、詳しくは駅あるいはホームページをご覧いただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今週とですね、来週はですね、ちょっとこれ初めてなんですけども、
はい、
映画と鉄道っていうことで、ちょっとお話ししたいと思うんですね。はい、私映画は全くの素人ですので、どこまでお話しできるかは、まあ、分かんないんですけども、よく映画に鉄道が出てくるわけなんですね。はい、でそれは私たちも映画を、まあ、いろんなですね、まあ、もちろん鉄道に関する映画はそれ見ますけど一般的な映画でも、駅とか鉄道が出てくるとおーとかっていう、はい、どっちかというとそっちの方がメインになっちゃうんですけどもまあそれで今日は11月の、
はい、5日
ですよね。
はい、
来週ですか、釧路出身 の桜木篠さんが原作いたしました、
はい、
ホテルロイヤル、
はい、
まあ、これが公開されるんですけど、これ札幌とか釧路でもちろんロケをされたと、うん、
はい、
いうことで、見れば見るほどですね、釧路の地がこう、まあ、地元のは我々だったら、ああこれあそこだねとか言えるんですよね。で、ちょっと鉄道の話もあれなんですけども、先日ちょっと資料をいただきまして、釧路でその映画のロケをどのぐらいやってるんだろうかなってい う, う, んうん、うん、いうようなことで、ちょっとちゃんとですね、資料がちゃんとあるんですね。でこの釧路っていうのはですね、まあ、阿寒も含めるとやっぱ阿寒が多いんですね。例えば、阿寒に初っていうですね、これ
はい、
渡辺淳一さんの、作品を五十嵐淳子さんと三浦友和さんで、これは1975年ですから、
はい、
昭和50年ですか、
うん、
にロケをされた、これが、まあ、アカンで、
はい、
ロケをされているわけなんですね。それから、まあ、この翌年トラック野郎望郷一番星、これも釧路とアカンで、これは、まあ、ご存知で菅原文太さんと相川欽也さんですね、
はい、
これが、まあ、ロケされたりとかですね、まあ、あるいは三川健一さんの、ヒット曲といえば、釧路の夜、
はい、
これの映画もなんかあるようでですね、これもですね、はい、なんと主な出演者の中に三川健一さんも出てる、まあ、こういうことがあったんですね。 その他の最近ではですね、幸せの黄色いハンカチですね、はい、これは山田洋次さん監督で、うん、高倉健さんとか倍賞千恵子さんが出て、釧路にフェリーで来て、で、堂々ずっと回って最後、夕張へっていう、
はい、
ですけど、これも私も見ました、拝見しました。じゃ あ, フェリーで来て、で、はい、北大通りでの映画、当時のですね、これは制作が昭和52年1977年ですから、まあ釧路の一番多分人口が一番多いような時だったので、まあ非常に良、かったんじゃないかなというふうに思いますし、はい、それからずっと飛んでですね、2008年平成20年に、旭山動物園物語っていう、
はい、
ペンギンが空を飛ぶと、これ全編旭川でロケしたんじゃないかなと思ったところ、
ええ、
釧路でもロケやってるんですね。
意外ですね。
なんかゾウさんが釧路にいるので、まあ、なんか開園当時は旭山動物園にどうやらのゾウさんが行ったらしいんですけど、
はい、
その後いなくなっちゃったので、とかですね、あとペンギンさんの行進ですか、
はい、
あれもなんか釧路とあとどっかでこう行進をして、うんうん、それをこううまくこう映像化したっていうのはということらしいです、
はい、
あとそれからですね、その翌年が釣りバカ日誌、これは西田敏行さんと三國連太郎さん、は
い、
これは道東ロケで厚岸のベカンベースとかでこう観覧したりとか釣りをしたりとか、はい、それが出てきたんですね。それからあと花水木、これ2010年ですね、釈別の駅前って言いますか、そういった家でこうロケをしたのと、それから2012年はこの僕らがいたですね、はい、これは原作は釧路市出身の漫画家の小畑由紀さんが書いたもので、はい、これは釧路ですとか、それから厚岸ですとか、うん、厚岸の今、新竜中学校になっている建物が昔厚岸塩見高校だったんですけど、それが釧路第一高校に、はい、ということでロケを行ったとかですね。でこの、僕らがいたに関してはですね、前編後編があって、
はい、
で前編のポスターに、
はい、
釧路駅の模様が出てて、これ前にちょっと一回お話ししたかもしれないですけど生田斗真君が、
はい、
東京にさあ出発っていう、
はい、
でそれをホームで、泣きながらっていうかバイバイする、
はい、
吉高由里子さん、
はい、
のこれは釧路駅の2番線だったんですけど、はい、なぜ東京行くのに、
はい、
そのキハ54っていう普通列車なのか、
そうでしたね、
っていう非常にこう、はい、なんか頭もやもやしたまんま映画をなんか見てたような気がありますし、
はい、思いました。
それからちょっとこれは正確に言うとですね、キハ54を使ってその白糠方面行く定時の列車って2本しかないんですよね、
はい、
1本は音別止まりだし、
はい、
1本はお楽しけ止まりだし、
はい、
どうやってこの生田斗真君は東京へ行くのよと、
はい、
でそこで出た結論が、ああ彼多分お楽しけで降りて、でそこからの連絡バスで、釧路空港に行って、
はい、
で飛行機で随分そのなんですかね、こうまどろっこしいことを、ひょっとしたらこの生田斗真君は鉄なんじゃないかという、
なるほど、辻褄が合いますね。
合うんですよでこれはですね、実は空港に行くときに、
はい、
私たちみたいな人種はですね、もちろん釧路の駅からまっすぐその連絡バスに乗って行くのもいいんですけど、はい、もしかしたらそのお楽しけまで列車に乗ってって、
はい、
で連絡バスっていうのはお楽しけ止まりますんで、
はい、
駅前で止まりますんで、
ええ、
時間が合えばそういうことをやってやろうといつもこう考えてるわけなんですよ。あと逆に帰りも釧路空港にどっかから帰ってきて降りて、
はい、
でバスに乗ってでお楽しけ駅前で降り、
はい、
でいいなんか接続する列車があれば、
はい、
私は絶対降りますね、大体。
そう考えると気持ちは分かりますね。
分かるんですよ。だから彼は、
はい、
やっぱり鉄道ファンなんじゃないかな
と、
そういう結論に達するんですけど、
はい、
でも映画の中ではそんなこと一言ももちろん
言ってなかったですね。
言ってないですしですね、これは永遠の謎かなと、
はい、
多分そのキハ54を使ったっていうのも、あるいは釧路駅の2番ホームを使ったっていうのも、ちょうどあれ確か夕焼けのちょっとシーンだったと思うんですね、
はい、
ちょっとオレンジっぽく染まって、だからそういう絵がやっぱり欲しかったんだろうなっていう、 こだったと思うんですね。まあ別にあれはあの鉄道ファンのための映画でも何でもないですから別にそれはいいんですけどね。
はい、
まあこのようにですね、あの釧路根室でも、まあ、いろんなところでロケをやってるんですけど、
はい、
そこでですね、私のあの鉄道の資料室にですね、
うん、
たくさん本が、まあ、はい、あるんですけども、今までほとんどこう紐解かなかった本が出てきたんですね。でこれはですね、タイトルが女の駅っていうんですね。でサブタイトルが駅を彩るスクリーンの女神たち。
あら、
まあ、何かっていうとですね、あのいろんなあの国内それから世界の、
はい、
女優さんが、うんうん、どんなようなその例えば駅だとか、列車のシーンに出てきたのかっていうのを、まあ事細かくまとめてるんですよね。で全部で80人の女優さんが、はい、この中で出てきます。
はい、
で、作者はどなたかっていうとですね、臼井幸彦さんっていう方で、
はい、
この方はあの1944年に、福岡県で生まれ、で1970年に、当時の日本航空鉄道に入ってるんですね。まあ、国鉄ですね、
はい、
で、民営分割になった、1987年に、JR 北海道に入社をしまして、まあ、あの常務取締役等々のですね、まあ、いろいろな、ことに携わってるんですけども、でも著者としてもですね、この、女の駅の他に駅と街の造形とか、
はい、
映画の中に出会う駅とかですね、シネマの名称と旅する駅とか、まあ、本当こう駅とそれからその映画の本がたくさん出てるんですね。多分これはその趣味で、
はい、
こうずっと映画を見て、それでそれをこう今までまとめてきたんだと思うんですよね。それで、この80人の中にはですね、まあ、あの外国の方もたくさんいらっしゃるんですけども、
はい、
なぜあの私あのそんなにあの映画見ないので、本当にあのまずその世界的な、有名な方をちょっとこうご紹介をしていきたいと思うんですが、はい、まずですね、オードリー・ヘップバーン、
はい、
これは、まあまあ、今のでも若い人分かるんですかね1929年からですか、1993年まで、
はい、
でベルギーで、生まれて、でお父さんはイギリスの実業家で、お母さんはオランダの貴族出身だという、まあ、非常にこう位が高いんですけども、でこの方はあの有名な映画でですね、昼下がりのジョージっていう、映画があって、これラストのシーンがですね、舞台がこれフランスのパリの、リヨン駅っていう駅で、まあ、ここはあの終着駅らしい、なんていうかね、こう突っ込んでそのまんま、はい、あの行き止まりだっていうような、まあ、終着の駅でして、でそういったところをこう最後の場面になってるんですね。こうなんか列車でこう見送るみたいなような、うん、それからですね、もう一つがソフィア・ローレンって、私もあのすっかりあの、忘れてたって言ったら失礼ですけどあのあこういう女優さんいたなっていうふうに、思ってまして、でこの方もですね、あのひまわりっていう映画があって、はい、でこれあのポスターにも描かれてるんですけど、これあのイタリア の, あのミラノの中央駅が、あの、まあ、一つの舞台になってですね、はい、でさっき の, あのフランスのリヨン駅もそうですし、それからこのミラノの中央駅もそうなんですけど、あのホームの上に屋根がこうずっとかかってて、なんかドーム型で、あなんかやっぱりこう写真を見てると、あなんかヨーロッパの駅だなっていう感じなんですよね。まあ、ですから釧路の駅もなんか、まあ、あのホームにあの屋根かかってるのも、まあ、あれはあれでいいんですけど、
はい、
なんかこういったドーム型の中、屋根をすれば、なんかいい映画がなんか作れちゃうのかなとかですね、
はい、
なんかそんなふうに、思いましたですね。でもう一方がですね、外国の方の最後は、
はい、
アンジェリーナ・ジョリーさんで、この方はあのアメリカのロサンゼル生まれで、やっぱりこの方もですね、パリのリヨン駅が、あの舞台に一つなってるんですね。だからこのやっぱりこのなんか っぱり雰囲気がやっぱりそういう映画のロケにすごくいいのではないかなというふうに思うわけなんですね。まあ、ヨーロッパの駅ってまあ、私はロンドンとそれからイタリアとそれからパリですか、ほんのちょっとだけですよ、ほんのちょっとだけ行ったことがあったんですけども、はい、やっぱりなんですか、やっぱり歴史とそれからやっぱり伝統があるっていうようなやっぱり駅がやっぱりこういったこう映画のロケに非常にまあいいんじゃないかなというふうに思いましたですね。それではですね、これからは国内の日本の方の女優さんをちょっと何人かご紹介をしていきたいと思うんですね。でまずはですね、久賀佳子さん、久賀佳子さんといえばですね、こう釧路でまあロケがあった映画のバンカーとかですね、はい、そういうところにも出てらっしゃるんですけども、この久賀佳子さんはですね、いろんな映画にこう出てくるわけなんですけども、やっぱり一番こう私たちにとって、あ、この映画に出たねっていうのが松本清張さんのゼロの焦点っていうんですね、はい、で松本清張さんは、まあ、このゼロの焦点をはじめ、はい、まあ、割とこう鉄道を舞台にしたのが多いんですよね。でこのゼロの焦点 の、 最初のシーンは上野駅で、夜のですね、金沢行きの急行の北陸、うん、ま、その後特急になったんですけども、この辺の説明はするとあまり長くなっちゃうとわけわからないじゃないですけど、まあ、今はもうないです北陸、はい、割と最後までブルトレで残ったやつなんですけど、はい、これの急行時代のに、うん、ご主人が乗り、うん、それで、久賀佳子さんが見送るわけなんですけど、はい、とは今度このご主人が、まあ、事件に巻き込まれ、うん、でこの久賀佳子さんを扮する奥様が、まあ、同じ列車急行北陸に乗って、はい、金沢に向かうというようなシーンが出てきて、当時のやっぱり上野駅とかがですね、出てくるんです。それから多分まあこの時の急行北陸ですから、10系寝台っていう、多分やっぱ10系って言ってもなんだそれとかって言うんですけど、寝台の幅が50センチ でしかも3段式、まあ、はい、もしかしたら A 寝台に乗ってるかもしれないですけど、まあ、そういうようなこう、古い、列車に乗ってったというようなところ で上野駅も昔 の上野駅なんですね。まあ、そういった久賀佳子さんですね。で続きましてですね、浅岡瑠璃子さん、ほうほう、でなんか浅岡瑠璃子さんの鉄道ってなんかあんまりこうなんかないんですけども、この方のですね映画で渥美清さん の男はつらいよに、まあ、結構出てるんですよね。でこれ見るとですね、4回も出てて、虎次郎忘れなぐさとかですね、虎次郎あいあい傘とか、虎次郎ハイビスカスの花、そして、最後の虎次郎紅の花とかですね、この、4作品に、まあ、出てるわけなんですよ。でこの方ですね、4作品の中でも実はこの網走の駅で、ロケしてるんですよ。忘れなぐさがですね、網走で、ロケしてるんですね、はい。まあ、当時はですね、まだ確か木造の駅だったと思うんですけども、そのなんか、まあ、いわゆるこう最果てのやっぱり駅ということで、はい、網走の駅がロケになってたりとかですね、その他の映画で、やっぱり上野駅で、ロケをした映画に、この浅岡瑠璃子さんはやっぱり出てらっしゃるんですね。だからさっきのリヨン駅とかそのローマの、なんか中央駅とか、はい、やっぱりそういう上野駅もほぼほぼ当時は行き止まり線だったんです ね終着駅
ですから、串型ってやつ
か、ね、串型ですね、だからそういう駅がやっぱりこう映画としては、はい、まあ、雰囲気がとってもいいんだろうなというふうに、思うんですね。まず今週の、話題はまず終了したいと思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。